第7回ジャパンポッドキャストアワードダメでした。
ああ、なんか前に、ここで呼びかけてたやつ。
そう。
ダメだった？
まあ、そんな簡単にはね、無理ですよ。
まあ、そうだよね。
まあなんかワンチャンセキュリティやったらあんま少ないから珍しさでいけんちゃうの？一次選考ぐらいって軽く考えてたけど、全然ダメでしたね。
そうですか。まあまあ、でも、これ聞いて、
うん。
応募っていうか、やってくださった方、ありがとうございます。
いや、ほんとそうそうそう。その気持ちが嬉しいですしね。なんか、ね、お便りとかみたいなのも書いてくれてる方もいっぱいいたんでね、嬉しかったっすよね、それが。そうですよ。まあ、それはそうとも、なんか冬ですね。ほんまに。
なんか、昨日、今日とか寒いよね。
うん。
明日も寒いね。
やっぱ2月って言っちゃ寒いんか
あ、そうかもね。なんか
な。
そういう、雪もさ、なんだかんだ言って、この、まあ、東京の話だけど、東京だと2月とかが結構よく降るイメージ。
ああ、なんかね、僕も、子供の時の記憶だと思うんですけど、やっぱ2月って雪降るっていうイメージですよ、僕も。
ね、僕もそんなイメージだし、まあ、大人になってからっていうか、ここ最近10年ぐらいも、なんか1月、2月、特に2月が多いようなイメージがあるな。
そうそうそうそう。まあ、だからね、これ聞いてるね、アレゼの方の中には、もう本当に大変なところにいらっしゃる方もね、いるかもしれないですからね、雪で。
そうね。
そう、皆さん気をつけて、まあ、か、ね、それも風邪もね、ひかへんようにね、手洗い、うがいちゃんとした方がいいとっていう感じではございますけれども。なんか前回ね、ほら、僕が、取り上げたやつあったじゃないですか。データプライバシーの非一致性から入った、企業のブランドがっていうやつありましたよね。2割が即退会みたいなやつ。あれね、結構やっぱり皆さん、興味深く見てたようで、やっぱりまあ僕らと同じで、対応を見てからってでしょ、みたいな感じの人多かったですよ。
結構冷静な判断ができる方だったね。
そうそうそうそうそう。まあそんなこんなでね、お便りもね、それ関係も来てたりとかしてるんですけれども、
お願いします。
前回ほら、銀行口座ってそんなに入力するっけ？みたいな話になったじゃないですか。
EC サイトだと、まあ、カードで買う人が多いんじゃないみたいな話だったよね。
そんなんでね、公共料金とか、NHK の受信料とか口座振替にする場合も、口座情報を入力するなというご指摘をいただいてまして。
まあ、確かに。
で、まあ、以前と比べて、振込方法は多様化しているとはいえ、カード NG、銀行振込 OK というケースも、まあ、まだまだあるかも、みたいなお便りをいただいてますね。
まあ、なくはないよね。
人によってもあるかもしれないですよね。こっち、ちょっとカードはあれやから銀行にしとこうかなとかね。
そうね。
とかですね。あとはですね、クレカ情報をサイトへ登録ってみんなしてんの？うち記憶してるから毎回手打ちで登録するかというチェックボックスから外してるっていう。
記憶してんの？カード番号を？ すごいな、それ。
もう僕覚えてないわ、カード。
俺、一個も覚えてないけど。
僕、銀行の口座だけ一個覚えてるわ。
いやー、無理無理、全然覚えてない、俺。
あ、ほんまですか。毎回登録せずに入れてるんですって。
まあ、めんどくさくないければ、それも、まあ、ありといえばありかな。
確かにな、なんか、一応ほら、我々が使ってるワンパスワードってね、クレジットカード情報登録できるじゃないですか、中に。登録っていうか、まあ、なんていうのかな。入れておくことできるじゃないですか、保存というか。
そうね、
なんで、もう、ちゃちゃっとするような、例えばほら、アマゾンだったりとかいう買い物のサイト？ああいうのはもう、ちゃちゃっと買えるから登録してるけど、僕もでもよくよく考えてたら登録してへんサイト、ちょこちょこあるわ、と思って。
まあ、そうかもな。確かにね。
なんか、ちょっとあんまり増やしたくはないけど、あまりにもこっちの方が便利や、みたいなやつは登録してるけど、それ以外は確かに僕毎回ワンパスワードでペペって入れてるなと思って。
本当はさ、まあ本当はっていうか、そのサイト側の、その手数料だろうなんだろう、理屈はちょっと一旦置いとくとして、利用者側、僕も個人的なその利用者側の立場からだと、例えば Amazon Pay だとか、PayPal だとか、ああいうその支払いを仲介してくれるサービスが利用できる方が本当はありがたくて、
ああ、確かに。
カード情報をさ、いちいち全部のサイトに入れなくても、 1個のサイトだけカードを登録しとけばさ、
うんうんうんうん、
あとはそれで連携してポチってやるだけでいけるわけじゃん。だから使う側としては安心なんだよね、その方がね。
うんうんうん、クレジットカードしか使われへんかったらそれかな。
うん、でもね、あんまり実際にはそう対応してないところが多いって、自前でやってるところが、まあ、割かし多いからな。
そうですね、僕もそれけど、ペイパルと、あともう一個なんか日本のやつ登録してたな。そういう代理でみたいなやつあるじゃないですか。確かにね、それあれば僕もそっち使うかな。楽やもんっていうだけなんですけどね。
ね、うん、楽だし安心というか安全だしね。
うん、あ、でもなんか全然ちょっと話変わるけど、僕昔ペイパルから電話がかかってきたことあるわ。
お、なんかやらかした
なんかね、買い物したら、ちょっとしてから電話かかってきて、めっちゃ片言なんですよ。
それは本物の電話？
いや、結局本物だった。買ったものもちゃんと当たってたんで、内容が。
ほうほうほう。
で、本当に買いましたかみたいな、言われたんですけど。
不正取引でモニタリングに引っかかったのかな？
なんか結構使ったけど、それ一回だけでしたね。もう、はるかもう、いにしえの時代なんですけど、もう10年以上前の話なんですけどね、これ。
うん。
レインボーテーブル買ったんですよ。
怪しすぎるわ、それ。
そうですか。ハードディスクで送ってくるんですけど、もう、ほら、テーブル作るのたるいじゃないですか、やっぱり。
懐かしいね。
で、ちょっとこれ、厳しいなってなって、もう買った方が早いぞってなって、で、買いましたね。その時だけかかってきましたね。
レインボーテーブルって言えばさ、この間、Google がなんか公開したよね。NTLM の V1 だかなんだかのテーブル。
そうそう、NTLM 終わらせに来ましたみたいな感じのやつですよね。
そうそうそう、もう、さすがにみんなこんなの使ってないよな、的なさ。あれで久しぶりに思い出したんだけど、ああ、あったな、レインボーテーブルとか思って。
そうなんです。それが僕にもありましたね。その、連絡来て片言で逆に怪しいみたいな。
それは連絡して正解なんじゃない？
まあそうですよね。結構そこそこの額やったし。
たまにあるよ。僕も前にカード会社から電話かかってきて、
うん。
海外でこんな買い物しましたかとか言われて。
うんうんうんうん。
本人が買ったものなんだけど、なんか不正取引なんか引っかかってカード止められちゃっててさ。
ああ、そうなんや。まあ、たまにありますよね、カード止められるのはね。
全然今まで自分が買ってなかったところに、まあ、なんかちょっと変な時間帯に海外で買い物をしたんで、
うん。
いつもと違うって言って引っかかったみたいなんだけどね。
お
まあでもね、逆に安心感あったっていうか、あ、こういうのちゃんと引っかけてくれんだなと思ってさ。
はいはいはいはい。まあ、ちゃんとやってくれてる証でもありますからね、それはね。
そうそうそう、うん。
はい、そうですね。あとですね、漏洩きっかけで退会するユーザー、実態は休眠ユーザーなのでは、使ってないサービスからパスワード更新してね、なんて連絡来たら退会しちゃうっていう。
まあ、大体さ、使ってなくてもさ、自ら退会するとかアカウント削除するとかって普通みんなやんないじゃん。大体そのまま放置じゃない？
基本的にはそうでしょうね。
ね、だからまあそういうきっかけで、あ、ちょうどいいから退会しようってなるのかもね。
確かにな、そんな、こう忘れた時にパッと言われ、そんなことだけ言われたら、そのバッドニュースだけ来たら、もう、あ、このタイミングにいいや、退会しとけはあるかもしれないですね。
ね、
はい、そんな感じで前回に関するお便りでしたね。で、ですね、私はセキュリティのあれを、週末ランの時だけ聞いていたけど、平日テレワークで全然動かないので、過去分消化のためにウォーキングを開始、みるみる健康になってきた。健康にも良いあれ、だそうです。
ああ、いいね。試験の点数底上げするだけじゃなくて、健康も上げ上げって感じだね。
すごいっすね。もうなんか だんだんこう、僕ら、アップルデバイスみたいになってきましたね。だんだん僕らもね。
確かにね。
ね。ヘルスケアにまで手を出してきたぞ、僕らは。いや、いいですね。いい傾向でございますよ。
いや、いいですね。あ、でも嬉しいですね。そういうの聞いてもらえてね。
うん、まあ、こういう聞くシーンってね、こういうのあんねや、みたいなのも、聞かせてもらえると、あ、やっててよかったな、なんていう気にもなるんでね。教えていただければ嬉しいです。でですね、あと僕の、なんか、活動時間の話をなんかしたような気がするんですけれども。
あ、タイムゾーンが違うんじゃないかって話でしょ？
そうそうそうそうそう。海外のね、子会社を持たれてる会社に勤めてる方が、インドの子会社にメールすると、だいたい昼の12時ぐらいに返事が来るんで、辻さんとフィーリングではということで、インドにインドを生インドで良さそうというですね、 なかなか多速なダジャレをつけていただきましたけれども。怖いの好きですけどね、僕ね。
インドって日本とどれくらい、4、5時間くらいか、実は、ちょっとわかんないけど。
そんなもんちゃいます？
通算に合いそう。
いや、僕ね、これ調べたんですよ、一応。自分で。
うん。
で、日本の朝、だいたい皆さん7時とかに起きるでしょ？僕12時くらいが多いんですよ。朝までやってるときはね、仕事をね。で、その、マッチングして調べてみたら、ドバイ。
あ、ドバイがちょうどいいの？
うん、ドバイがちょうどいいみたいでしたね。その7時、12時のマッチングを考えて計算すると、ドバイあたり。
あ、なるほど。時差が5時間ぐらいなわけね。イントラとちょっと足らないか。
ちょっと早いって言えばいいのかな、なんていうか。
もうちょっと西側か。
そう。12時ぐらいに返事やから、ほら、12時ぐらいから働くってことやから、やっぱりもうちょっといるんですよ。
なるほどね。
だからドバイにいる体で。
ああ、いいじゃないですか。中東のビジネスマンで。
そうそうそうそう。ちょっとなんかリッチな感じもしますけどね。ドバイって言うとなんかね。
そうね。
はい。とかですね。あと最後のお便りなんですが、セキュリティ関連の部門に異動になりました。今まで趣味で調べていたセキュリティに関することに仕事で関われるのが楽しみです。残念ながら新しい職場でセキュリティのあれステッカーを貼っている人がいないので、第1号になりたいので、ステッカーくださいということで。差し上げましょう。
いいですね。ぜひそのステッカーをきっかけに周りに広めてほしいね。
あ、確かに、セキュリティの部門の方々にね、まだ貼ってる人がいないということなんで、もしかしたら隠れあれ勢がいるかもしれませんからね。
あって気づかれるかもしれないね。
そうそうそうそう。これはもうステッカー差し上げざるを得ないですね。
ね。はい。
はい。ということで、お便りを読んだ方にはですね、セキュリティのあれ、特製ステッカーの印刷コード、コンビニで印刷できるやつのですね、印刷コードを差し上げてます。5種類あるんでですね、5種類揃った方は揃ったぞという写真を添えて僕に DM でいただければ、6個目のシークレットの印刷コードを差し上げてますんで、どんな些細なことでも結構ですんでお便りいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、お待ちしております。
はい、ってなことで今日もセキュリティのお話をしていこうかと思うんですけれども、
はい、
根岸さんからいきましょう。
はい、わかりました。
はい、
今日はですね、アメリカの CISA が出したBOD2602 という指令の話をしたいんですけども、
はいはい、
この BOD って、まあ、多分ポッドキャストで過去に何回か取り上げたことがあるんじゃないかと思うんで、
多分2201、230102ぐらいですかね。
そうだよね、うん、なんで、あれ勢の人にはおなじみだと思いますけども、
うん、
これはの、バインディング・オペレーショナル・ディレクティブの訳で、BOD って訳すんですけども、アメリカの一応法律に基づいた、これはまあその法的拘束力のある指令なので、これが出たら、アメリカのまあ連邦政府機関は、この要求事項に従って、いろいろやらなければいけないと。
そうですね、有名なやつだと、KEV をちゃんと対応しろっていうやつとかがそうですよね、ありますよね。
そうですね、うん、あれが2201かな、22年に出たやつですね。
うん、
なんで、ああいう感じで出たら、セキュリティに関する対応、何かしらしなければいけないんですけども。今回出た BOD のこの2602というやつは、内容はどういうものかというと、
うん、
サポートが終了したエッジデバイスの、利用をやめなさいと、一言で言えばこういう指令ですね。これ対象がエッジデバイスってなっていて、つまりその連邦政府機関のネットワークのその境界に設置されているインターネット側からアクセス可能なデバイスはすべて含まれますと。
あ、そういうことなんですね。
うん。例えば例を挙げると、ファイアウォールとか、ロードバランサーとか、ルーターとか、あと IoT 関係の機器なんかもなんか全部含まれるんで、
はいはい。
特にその何かに限定されてるってわけじゃなくて、エッジにあれば全部エッジデバイスっていう、そういう感じです。
では、ファイルのやり取りをするようなやつとかもそうなんですかね。インターネットとの境界にいるから。
そうですね。境界にあるデバイスは全部含まれます。
そっか。じゃあ逆に言うと、ローカルのネットワークの中にいるようなルーターとかっていうのは、ここの対象には入らないっていう理解なんですかね。
そうです。今回の BOD の対象には入りませんが、ただそもそもそのサポートが切れたものを中であっても使うっていうのは望ましくないので。
そうですね。
うん。それはそれで別途別のルールで、ちゃんと使わない、そういうのは使わずにサポートちゃんとあるやつを使ってくださいねっていうのは別にあるんだけども。
うん。
今回のやつは厳しい、一応その拘束力のある指令なので、 まあ、一応あくまでも対象はエッジデバイスということになってます。
うん。
で、まあ、最終的にはこのエッジデバイスでサポートが切れたものはもう使うなよってことなんだけど、とは言ってもまあ一気にはできないでしょっていうことで、一応段階を踏むような要求事項になってます。
うん。
はい。で、ちょっと順番に、まあ、どんなふうにやれって言ってるかというのを説明すると、まず第一段階は、この指令が発行したら直ちに、まあ、だからこれはあの全く猶予期間がないんだけども、すぐやれっていうので、
うん、
ソフトウェアが今サポート対象外のものを使ってるんであれば、アップデートできるんだったらサポート対象のものにアップデートしなさいということを言っていて、これはまあつまりその身近な例で言うと、例えば、Windows 11に本当はアップグレードできるんだけど、なのにサポートが切れた Windows 10はまだ使ってるみたいな、まあこういう状況にもしあるんであれば、もうすぐにバージョンアップしなさいと。
うんうんうん、
で、サポートがちゃんとまだ有効なやつを使いなさいという。まあこれはもう直ちにやりなさいと言ってますと。
はいはい。
ね、アップデートを怠ってるっていうわけだから、すぐやれるよねってことですね。
うん。
はい。これがまあまず第一段階目。それから第二段階目が、これは3ヶ月以内っていう期限が切られていて、まずは現状把握をしなさいということで、CISA がこのサポートが切れたエッジデバイスのリスト、まあ、ここでは EOS エッジデバイスリストって呼んでるんだけども、
うんうん、
EOS はエンドオブサポートですね。まあ、こういったリストを CISA があらかじめ用意して出すから、ここに載ってるやつがあるかどうかだけとりあえず調べろと。
お
う。いうことで、まあだから要するに、多分連邦政府機関とかでよく使われてる、その優先度の高いものがおそらくこのリストに載ってるんだろうと思われますけども、ちょっと今の段階でこのリストって公開されてないし、まあ今後公開されるのかどうかちょっとわからないんだけど、一応まあこのリストにはその製品名とバージョン番号と、まあそれがサポートがいつ終了してるかというのが書いたリストっていうのが、まあ、どうも提供されるらしいと。
よく使われるやつとかっていうのがあるから、いきなりは公開しづらいのかな。
多分ね、多分政府機関向けだけに CISA から提供されるんだろうと思います。
うんうんうんうん、
で、それが受け取ったら、連邦政府機関はそこに載ってるものが自分たちが使ってるものがあるかどうかっていうのをチェックして、それを CISA に報告しなさいと。ということで、まず現状把握が第一段階目で、これが3ヶ月以内と切られてますと。で、現状が把握できたら、まあ、対応しろよということで、次が、3段階目が12ヶ月以内、なんで1年以内に、その CISA に報告をした、まあ、サポートが切れているものを使うのをやめるか、まあ、ないしは、ちゃんとサポートが有効なものに置き換えなさいと。
うんうんうんうん、
これが1年以内というふうに期間が切れています。で、加えて、この1年以内の間に、そのさっきの優先的なその CISA が出したリストに載っていないものも含めて、すべてのエッジデバイスでサポートが終了するものがあるかどうかというのを調べなさいというのがこの1年以内になってますと。
さらに広くなるんですね。
そうそう、そういうことですね。まあ、ただしそれは1年間の一応猶予期間があるよってことですね。これが3段階目ですと。で、その次が4段階目で、今度18ヶ月、だから1年半ですね。
うん。
18ヶ月以内に、今その1年以内に調べなさいといったすべてのサポート終了の対象のデバイスを18ヶ月以内に全部やめなさいと、
うんうんうん、
いうことなんで、プラス半年の間にすべてのデバイスが、まあ、要するにサポートが切れたものは一掃しなさいと。
うんうん、なくなるってことですね、その間にね。
なくなる。まあ、ここまでやる、完全になくなるところまでが18ヶ月間ですと。で、この対象には、そのさっきの1年以内に調べなさいって言ったものは、今後1年以内にサポートが切れるものは全部リストアップせよという。
ああ、今からまだ切れてないけど、今後ってことね。
そう、そういう条件がついているので、ということは、要するに、まあ、2年以内に切れるものは、この段階で全部なくなるはずだということなんだよね。
うん、うん、うん。
うん、ということで、まあ、その全部切れになったところで、最終段階として、それが2年以内ということで24ヶ月っていうふうに期限が切られてるんだけど、ここまでの間にもうすでにサポート系のものはなくなっているはずなので、今後、まあ今後も当然サポートは切れるものってどんどん出てくるはずだから、今後もすべてのエッジデバイスをちゃんと継続して把握できるようにして、それらのサポートが 1年以内に切れるかどうかということをちゃんと把握しなさいと。で、サポートが切れるってことは分かったら、切れる前にそれを終了なくすか、まあ、ないしは新しいものに置き換えるかして、常にサポート切れのものが一個もない状態を維持しなさいと。こういうプロセスを確立しなさいと。これを2年以内にやりなさいというふうに要求していて、まあ、トータル2年間でやるべきことがまあ順次述べられているという。
うんうんうんうん。
まあ、こういう内容になっています。
わかりやすい。
うん、わかりやすい。まあ、まずはね、すぐできることをやるっていうのと、まあ、直近ね、3ヶ月という短い期間だけども、まあ、あらかじめ CIS 側がリストを作ってくれるから、チェックはできるだろうっていうふうに、まあ、これも結構親切だと思うし、
うん、
あと、まあ、現状把握した上で、まあ、1年間あれば対処できるでしょっていうふうに、期間を設けてるところもいいと思うし、あと、その優先して対応するべきもの以外も、まあ、全部、網羅的にチェックするっていうのは、もうちょっと猶予期間があって、18ヶ月っていうふうに持たせてるって、幅があるっていうのがね、まあなんか、ちゃんと現実的な対応になっているように、まあ実際に対応するところがどう受け止めるか分かんないけど、
うん、
まあこれを客観的に読んだ感想としては、なんていうか、よく考えられてるなっていう気が。
そうですね、なんかこう、パッと見た感じ、2年もかけてやるんかいって一瞬思いましたけど、まあ、この現実的にこれをほんまにちゃんとやってもらおうとしてる期間の取り方かなっていうふうに僕は印象付けられましたね。
特に多分危険度の高いものっていうのはこの EOSH デバイスリストっていうその優先度の高いものの中におそらく全部含まれてるはずだから、さすがにねそれは1年以内にやらなさいということで、まあここについては少し期限を短めに切ってあるところもうまい落としどころじゃないかなっていう。
期間もさることながらね、めっちゃええなって思ったのは、このリストをちゃんと作るから、まずこれやれよっていう風なところまで、ちょっとこう、歩み寄ってくれてるところがすごくいいなって思ったんですよ。
ね、ただやれっていう風に命令するだけじゃなくて、ちゃんとね、そうやりやすいように用意するからやりなさいねっていうのは、まあいいよね。言われた方もなんか、これだったらやるかってなるかなっていうね。
サポート切れたものを使いなさんなっていうふうに言うのは多分簡単やけど、じゃあどこから手つけてええか分かれへんっていう人たちをこぼさないようにしようとしてる感がね、ちょっと伝わってきて、ちょっと好感持てましたね、これ。
ね、うん。なんかこのアプローチはすごく参考になるなっていうか、日本も同じことやればいいんじゃないと思ったんだけど。
いや、ほんまそう思いました。
法的なね、枠組みが違うので、同じにはできないかもしれないけど、まあでもこのリストを作って配ってさ、まあその自主的な努力でもいいからやれっていうふうに言ったりね、するのは、まあいいんじゃないかなと思ったんで、これはぜひね、こういう取り組みを参考にしたいなっていうふうに思いました。
そうですよね。なんかいろんなね、そのベンダーとその政府機関とかって、なんかアライアンス組んだりとかって、日本国内でもあるじゃないですか、そういう取り組み。まあ、そういうところからね、各ベンダーからそういうのを吸い上げて、ね、で、悪用状況と照らし合わせて、そういうリストを作って、公開するなんていうのも、日本もやってくれたらいいですよね。
そうそう。年末だったっけ、僕がほら、サポート切れるルーターを買い替えたみたいな話をちょっと知ったときにさ。
ああ、言ってましたね、はい。
うん。あの時もなんかちらっとそんな話したけど、結局、まあ、企業だろうが、その、一個人の自宅で使ってる機器だろうが、サポート機関をちゃんとその意識して運用してるかっていうと、まあ中には怪しい場合もあるじゃない。
あるある。
で、まあ企業だったらさすがにね、その保守ベンダーとかとの契約とかがあったりとかするから、まあさすがにそこはもうちょっとしっかりしてるとは思うけど、まあでも中には IoT デバイスみたいなやつでね、そういうベンダーとの契約なんかがないやつとかもあったりとかすると思うし、
うんうん、
まあそういうやつだとね、やっぱりサポート切れてるのに使い続けちゃうっていうリスクがあると思うんで、まあそう考えると本当はそのそういったベンダーとの協力関係を築いて、公的な機関がそういったサポートが切れるもの、危険ですよっていうものをなんかリスト化してね、公開してくれるとかっていうのがあると、まあ、なんか非常に助かるなっていうふうに今回のも見ててちょっと思ったね。
そうですよね。なんかその今ね、ほら いわゆるその通称というか、もう格付けとかなんて言葉も聞こえてくるじゃないですか、今そのサイバーセキュリティにおいてのね。なんでそういう製品作ってるところとかに対しては、そういうのをねきちっと定期的に上げてくれることみたいなのを入れるといいんじゃないかなと思いましたね。
あとね、そのこういうのがわざわざその BOD っていう法的拘束力がある指令で出さなければいけないくらい、サポートが終了したエッジデバイスって実は使われてるっていうことの裏返しなのかなっていう気もしていて。
まあ、わざわざ言わなあかんってことですもんね、これをね。
で、まあ実際に今回のその指令でも、まあそういったね、サポート切れのものが、組織へのその侵入の、まあ、入り口になってしまうっていうか、まあそういうリスクもあるから、まあだからこう対処が必要なんだみたいなその背景の説明が、今更のようなことが改めて書かれてるわけ。まあそんなのは別に今言われなくてもみんな分かってる話じゃない。当たり前じゃない、こんなんね。
まあ随分前からそうやろっていうね。
ね。だけどまあそれを、まあこのね、2026年になっても言わなければいけないっていうのが、逆にちょっとそういうね、危機意識の表れなのかなっていう感じもしてて、まあアメリカの政府機関といえども、まあそういう状況だとすると、まあ我々大丈夫なんだっけなっていう、ちょっとね、そういう。
ああ、確かに確かに。
あの心配も。
これこういうの言わなあかんのかえっていうふうに、まあ僕も思ったんですけど、これ出さなあかんくなった背景、まあ書いてるんですけどね、どうやって調べてっていうのも、教えてほしいな。どういうふうに調べて、どれぐらいやばそうやったからみたいなものがあると、もうちょっとわかりやすいのになと思ったんですよね。
ああ、確かにこういうものがどのくらい、そういった侵入とかのリスクになってるかっていうのが。
そうそうそうそう。
まあ確かにね。
調査した、この、もうちょっとこの背景の中にデータを入れてくれると嬉しかったなとは、まあちょっと贅沢なお願いなんですけど。
事例だったりとか、なんかそういう数値的な裏付けが見えた方が分かりやすいかもしれないね。
ですし、まあアメリカの取り組みとしてこういうことやってますけど、日本やらんでよかったんですかとか、まあ組織として自分たちを見直さないといけないんですかって、やっぱそういう数字があった方がね、訴求しやすいじゃないですか。そこがね、ちょっとあったらいいなと思いつつ、なんかこう、でも、こういうのを見るとね、まあ今更感はあるっていうのはあるけど、僕今更感って裏返したら、やっとスタートラインに立てんのかなっていう気持ちになることもあって。2302とかもそうだったじゃないですか。管理画面外に開けんなみたいな。
そうね。
でもそれ未だに多分あるでしょ。世界中見れば、そんなの。そんなデバイス。
あの時も今更感あったもんね。なんかね。
あったあった。でもなんかやっぱほんまにこう腰上げてやらなあかんことなんやっていうスタートライン感っていうのも、まあなんかポジティブに捉えればそういうふうにも見えるのかなって思ったりもしますね。
そうね。あと、ま、今回のはそのサポートが終了したものに対する対処だけどさ。前のその、ま、KEV とかもそうだし、その後の BOD の2301みたいな、ま、いわゆるその、資産管理と脆弱性の管理の要求事項なんかもあったけども。
ああ、どういうサイクルでやりましょうみたいなやつですね。
そうそうそう。ああいうさ、そのサポートがちゃんと有効であっても、ゼロデイで狙われたり、ま、ないしは N デイで狙われるなんてことが、当然のようにあるわけなんで、もうだからもうさすがになんかそうサポート切れの対処なんかやってらんないよねっていうのもあんだと思うんだよね、多分ね。
ああ、はいはいはい。底上げの時期に来てると。
そうそうそう、スタートラインって言ったけど、もうさすがにこれぐらいはもうクリアしようよっていうかさ、なんかまあそういう段階かもしれないね、なんかね。
ああ、未然にできることはちゃんとやっとこうぜっていうことなんでしょうね。
そうそう、まあだからどうしようもないことってあるじゃん。ゼロじゃないか、多分どうしようもないっていう部分もあると思うんだけど、さすがにでもね、サポート消えてるものを侵入されて、それはもうお前の責任だろうって感じじゃない。
確かに確かに。ゼロデーだったとしても、N デーだったとしても、脆弱性が出たっていうところをきっかけにしか動けないじゃないですか。でも、例えばアクセス制御だとか、こういうふうなもういらんもん切っとけよとか、もう古いもんは置き換えろよみたいなことは別にいつでもできますもんね、こっちの都合で。
そうなんだよね。まあそういうのはね、ちゃんとあらかじめやってこいよっていうのは、まあ、ある意味当たり前っちゃ当たり前だよね。
手洗いうがいみたいなもんですな。
そうね。自分で気をつけましょうみたいな感じだよね。
そうそうそうそう。できることをやっときましょうっていうね、感じはしましたね。
非常にいい取り組みだなと思いました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次は僕行きますね。
はい、お願いします。
はい、僕が今日紹介するのはですね、以前にも、268回、ほうほうほうほうスペシャルっていうのがあったんですけども。
なんだそれ。
ね。笑うセールスマン面白いから見てって言ったやつだと思いますけどね、これおすすめで。
ああ、そっかそっか。
その時にもね、取り上げたやつで、その時はね、CISA と FBI が、インターロックっていうランサムギャングの活動が増加してるぞっていう注意喚起出てますみたいなので、この インターロックランサムをね、紹介するっていうふうなことを過去にしてるんですが、今回はね、この同じこのインターロックに対してのフォーティネットから、レポートが出てたんですよ。
お
う。で、このインターロックは、前も紹介してるんですけど、2024年の9月の下旬ぐらいから、まあ、観測され始めて、まあ、リークは10月ぐらいから始まったのかな。まあ、二重脅迫のアクター、まあ、攻撃者なわけなんですけども、これをですね、まあ、ちょっと時間が経ったので集計し直してみたら、2025年のね、12月まで集計してみたんですけども、2024年はまあ9月からなんで、まあ、実質10月か、10、11、12なんで14件でしたと。で、2025年は73件で、まあ、月平均 6.6 件になるので、まあ、多い月でも14件っていう感じなんで、まあ、中堅どころのランサムギャングって言っていい感じかな。まあ、チーリンとかあの辺とはちょっと全然件数が違いますけれども、まあまあ無視できるような数字ではないかなっていう感じのグループなんですよね。で、ジャンル、その被害者の、まあジャンルというか業種って言えばいいのかな、が多いのが、87件中、20件、23.0% が教育で、まあ教育が一番多い感じでしたね。
ほう。
で、まあ国別にはどこのランサムギャングとも似てて、アメリカが、67.8% でぶっちぎりの1位というふうなところです。で、前回もしかしたら言い忘れてたかもしれないです。このグループは結構珍しくて、ラースモデルじゃないんですよね。
あ、そうなんだ。ほうほうほう。
そう。自分たちで、まあ、暗号化するやつも開発して、使うのも自分たちでやってるっていう、ちょっと珍しい、今としては珍しい方になるんですかね。こういうラースでは、ノットラースみたいな。
それでもこの件数ってことは、まあまあな、あれだね。よくやってるなって感じだね。
そうですね。何人かは分からないにしても、まあそれ、でもラースだったらね、僕もいろんな人とかそのアフィリエイトでやるから増えるのは当然なんですけど、そう考えてやっぱちょっと、まあよくはないけど頑張ってしまってるな、この人たちって感じはしますよね。で、この実際にその攻撃を受けたところの、その攻撃の流れをこのレポートでは紹介してくださっててですね、その流れをちょっと追っていこうかなと今日は思ってます。
はい、お願いします。
で、この事件自体は、去年の3月31日が、まあ、初期アクセスだったと。だから、まあ、約1年近く前になるんですかね。で、これはもう教育関係じゃないかなって感じはするんですけども、まず一番初めにですね、このレポートでは、ユーザーの端末でパワーシェルコマンドが実行されまして、で、外部からいろんなものをダウンロードして実行するというふうなものです。ただね、このパワーシェル実行されてて、なんで実行されたんって話だと思うんですけども、レポート最後の方まで読んでいくと、なんとなくその、これかっていう風なものを暗に言ってる程度の感じなんですね。で、何かというと、クリックフィックスですね。
ああ、まあ、流行りですもんね。
そうそうそうそう。
ちょうどまあ、1年前の3月ぐらいっていうと、まあなんかちょうど流行り出した頃っていうか。
そうですね。なんか5月ぐらいにもうバコーンって増えてましたよね。確かね。件数で言うと、それぐらいが、なんか500倍とかっていう頃でしたっけ、それね、確か。で、まあ、その記事の引用で、アークティックウォルフっていうベンダーのレポートを引用してて、ここの手口とも一致してんねんっていうふうなやつがクリックフィックスの内容だったんですよね。
ああ、なるほどね、うんうん。
で、そのパワーシェルが実行されると、ZIP ファイルがダウンロードされて、その中には、Node.js のランタイム、これは正規のやつですね、と、JavaScript で、Node Snake Rat って言われる、まあ、いわゆるバックドアの動きをするようなものが入っていると。で、この Node.js の正規のランタイムからこのバックドアが実行されるっていうふうなところがあるので、まあ、このランタイム自体はもちろん署名付きの正規のやつなので、JavaScript の方がマリシャスだけども、署名付きの、エグゼから実行されているのでっていう、こうちょっとやらしい隠す手口みたいなものをしてくる感じになってます。
うん、なるほどね。うんうん、
で、その後、4月に入ってから、Node Snake Rat が、インストールされている端末から、まあ、リモートデスクトップで別のサーバーにアクセスをすると。で、まあ、ファイルサーバーに、本当に短い時間だけ、RDP の接続が確立されたというふうな動きがあって、で、そこからまた間空いて4月の21日に、まあ、追加のバックドアですね。まあ、多分冗長をするためなのか、あとはあれですね、便利に使える多機能なものを後から入れてくるなんていうことをよくしたりするかと思いますけれども、そういった、まあ、追加のバックドアの投入というのを始めてきたと。 で、まあ、その後もですね、5月、6月にですね、まあ、いろんな、バックドア、これ IOC も結構書かれてたんですが、バックドアが複数、また展開されてですね、そういう追加のペイロードを入れてくるみたいなことはしてるんですが、特にね、大きなこう、目立つラテラルムーブメントをしたりとか、ランサムらしいこの暗号化フェーズにまでもまだこの時には行ってないと。で、これなんでやねんっていうふうに思ってこう読んでたらですね、この被害に遭った一番初めのクライアントのことを言ってるんだと思うんですけど、この端末自体が、この被害の起きたネットワークの中でほとんど接続されるようなものではない個人の、ノート PC だったんですって。
ああ、なるほど。
うん。だからまあ攻撃を広げたくても広げられなかったのではないかっていうふうな見立てが書かれてありました。本当に実際それがほんまにそうやのかっていうのはちょっとわからないんですけども。
攻撃のタイミングを見計らってたかなんかそういうことなのかね。ひょっとしたらね。
そうですね。まあ慎重になってたのか、まあ繋がってもすぐ切れるんで、これだとちょっと動きにくいなっていうふうに、もしかしたら思ったのかもしれないですね。
うんうん。
で、あとはね、ちょっとこうなんとなくこうかもなっていうふうに、これは僕が勝手に考えたんですけど、これ学校なんで、4月6月、一番初めの初期侵入からこの新しいバックドアを追加していった頃っていうのは、まあ攻撃の初期段階だと思うので、まあ基盤まだ作れてないっていうふうな段階でまだ攻撃に進まない、ランサムに進まないっていうとこで、でそこから7月、8月に入ると夏休みじゃないですか。なんで、この端末があんまり繋がれへんかったっていうのもこの時期に当たってしまって、まあ9月、10月、その秋に持ち越されたのかなっていうのもちょっと考えられるかな、この業種というか職種的にあり得るかもな、なんてことも僕はちょっと考えていました。
ああ、なるほどね。
で、まあ9月になってから、本格的に、C2 を更新してですね、そっから攻撃を再開するっていう足がかりを作り始めていくんですけれども、で、ここでですね、9月の5日に MDR のサービスが入ってたみたいなんですけども、一番初めに入れられたこのノードスネークラットっていうのは検出ここでされてるんですよ。
おうおう。
ただ、まあ、どういう運用になってたのかにももちろんよるとは思うんですけども、他にバックドアも複数投入してきてるんで、そっちを止められなかったのかもしれないんですよね。まあ、なので攻撃者はまあ、なんていうんですかね、見つからない前提というよりは、見つかっても大丈夫な前提を作っているっていう、この相手側の戦略にちょっと負けた感があるのかなっていうところですね。
せっかく検出したのに、そこで他のものとか見つけようっていうふうにならなかったのかね。まあその辺はちょっと難しいね。まあでもさ、MDR ってことは、おそらくだけど、その学校とか教育機関だとしても、多分この運用監視はセキュリティベンダーが多分やってたんだと思うんだよな。
おそらくそうですね。
だとしたらちょっとなんかね、そこで気づいてほしいなと思うけどね。
そうですね。まあ契約の内容的にこう検知はしましたってなったけど、他のところは自分たちで調べてねだったんかもしれないですね、こういうのって。
ああ、まあそう、よくあるよね、そういうのね。通知だけしてその先は、ユーザー任せってことはあり得るからな。
とか、あとは、出入りの SIR に頼んでください的なのも日本とかでよくあると思うんですよね。ちょっとここは惜しいというか残念なポイントかなっていうふうにはちょっと思いましたね。で、まあ、もちろん攻撃は止まらず、おなじみのスクリーンコネクトを投下されてですね。で、そっから、まあ、いろんな通信が行われるわけなんですけども、この時の、通信先が、基地の IOC だったみたいですね。後から分かったんでしょうけど。過去にも攻撃に使われた履歴のあるアドレスやったみたいです。で、ここからはですね、ランサムウェアの展開の、フェーズに入っていくわけなんですけども、まあ、情報を盗んだ後ですね、ランサムウェアの展開フェーズに入るんですが、まあ、情報接種を行った後にですね、10月の10日、だもうめちゃくちゃ時間かかってるんですよね。情報接種してからも結構間が空いてしまっているっていう風な流れで、で、実際の暗号化の手順は2つ挙げられてて、1つは、ニュータニックスっていう、まあ、ハイパーバイザーの環境を標的とした、まあ、Linux に対応しているランサムを展開するっていうことが1つと、あとは、ま、残りのクライアントによく使われている、まあ、Windows をターゲットにしたものの2つが、展開されるという風な状態でした。で、Windows の方にですね、その暗号化を実行するときに、EDR がここも入ってたんですけども、まあ、よくある EDR の停止 いわゆるその EDR キルをするというふうなことで、まあ、この時に使われたのが、CVE の 20256115 っていうですね、ホッタスタジオっていうゲームのアンチチートドライバーを投入されて停止させられるというふうなことをしてたそうです。
ああ、なんか前にもなんかそういうのあったよね。似たようなやつでさ、ゲーム関係のやつ。
原神のやつとかじゃなかったでしたっけ？
そうそう、確かポッドキャストでも紹介しなかったっけ、それ。
看護さんが紹介したのかな、確か。
うん、なんか記憶にあるけど。だからでもやっぱりこういうのを今回のもそうだけど EDR をその止めるとか回避するとか、なんか必ずと言っちゃって言い過ぎか、でもまあ最近こういうのって本当多いね。
そうですね、もう当たり前のようになってきてる感じしますよね、これね。
ね、
この辺のなんかこう新たなものをここに追加されて止めてくるみたいなものもちょっと真剣にやらんと、なんかもったいない、せっかく入ってたのにみたいなものがポコポコ出てきそうで嫌やなとは思ってるんですよね。
そうだよね、だからまあ逆にその攻撃者側からすると EDR がすごくやっぱり厄介ってことだと思うんで、それだけ止めたりなんだりするっていうことは、その EDR の、まあ、有効性がね、それだけ非常に高いから攻撃側もなんとかしなきゃっていうことだと思うんで、
うんうん、
まあ、これがねちゃんと動いて、まあ、さっきのその MDR の検知もそうだけど、ちゃんと動作していてちゃんと検知して止めていれば防げるものっていうのがたくさんあるはずだけど、まあ、それがねうまく動いていないのが現状ってことなのかな。
そうですね、
あ、
なんかこれがあるから EDR 入れても意味ないってはなってほしくないなとは思ってるんですよね。
逆だよね、どっちかというと逆だよね。でもっとちゃんとしっかりやるべきだよね、これはね。
そうそうそうそうそうそう。で、まあ、そのここから暗号化を実行するっていう風な流れに入るんですけども、その一個手前で、その Windows へのこの暗号化をする前に、まあ、インフォスティーラーではないんですけども、まあ、認証情報をこう積極的に盗む系のツールみたいなものを展開してるんですよ。で、いろんな端末の、に保存されてる認証情報を全部 CSV に吐き出すみたいなものを実行してて、で、これ何のために使ってんのかなっていうふうなところは、この40がですね、まあ、見立てというか、こういうふうな意味あるんじゃないかっていうふうに書いてあったのは、Windows ドメイン全体にこう、ランサムウェアを展開する前に、今から使う認証情報の検証、これでほんまにいけるかいねみたいなもののチェックをしてたんじゃないかっていうふうな、ことが書いてありました。
そういうことってよくやるんかな。
どうなんですかね。昔僕がずいぶん前に紹介したチーリンのアフィリエイトがパワーシェルのインフォスティーラーみたいなの実行してたみたいなのを紹介しましたけど、まあ、あんまないことではないのかもしれないですね。
なるほどね。
そうそう。まあ、さらなる攻撃に使うとかっていう目的ももしかしたら他のギャングとかはあるのかもしれないですけれども、より確実性を高めるためにこういうこともするのが、まあ、当たり前のギャングもいるのかもしれないですね。で、まあ、そういったものを取ってですね、Windows へのランサム展開に関しては、ちょっと前に紹介したスクリーンコネクトを使って、バッチスクリプトを実行して、暗号化をボコボコ進めていくということをして、目的が達成されたという事件だった。そうです。まあ、これ全体通してですね、見て、まあ、こういうことをしとべきなんかなっていうふうに、 EDR を守るっていうのはまあ当たり前かもしれないですけれども、それ以外のところで、まあ、そのスクリーンコネクトとかこれ系のアプリケーションを入れられるっていうのはよくあることなんで、こういった自分たちが使っていないようなこのリモートアクセスをするようなツールは、まあ、通信の内容なりなんなりでもう明示的にブロックするっていうふうなこともちょっと考えた方がいいんじゃないかなとか、あとは端末間でのまあ、SMB だったりとか RDP とかっていう風なものも、まあ、Windows Firewall とかでブロックのルールを入れておくっていうのも大事かなってことですね。あとはもう僕がずっとほんまにもうやめてほしいやめてほしいって言い続けている PowerShell なんですけども、まあ、こういうのはアウトバウンドのネットワーク接続をブロックするっていうのを Windows Firewall に入れるっていうのもいいんじゃないかなと思ってて、Windows Firewall ってよくその設定を攻撃者に書き換えられるでおなじみな部分でもあるとは思うんですが、まあ、攻撃の初期段階とかだったら、その攻撃者が制御できる状態にないような段階の攻撃の段階ですね。だったら非常に有効なんじゃないかなって僕思ってて、例えばクリックフィックスで PowerShell が仮に実行されたとしても、アウトバウンドはダメよっていうふうにしておけば、未然に防げるっていうふうな取り手の一つになるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、あとは、そのレポートにも書いてあったんですけれども、 このさっきそのスクリーンコネクトの接続先が基地のもんでしたっていうお話があったと思うんですけど、これ4ヶ月以上前から、オープンになってた基地の IOC だったそうなんです。なんで最近ね、IOC とかって賞味期限がどんどんどんどん短くなってるっていうふうに言われて、もっともっと早く情報の共有をしないといけないっていうふうな意見ももちろんありますし、実際にそういうケースも多いかなとは思うんですが、まあこういう使い回しをされる IOC、まあその攻撃の環境っていうふうなものがまだまだあるってことを考えると、まあこういう IOC に基づいた、まあ脅威ハンティングだったりとか、まあ未然のブロックっていうふうなルールに組み込むなんていうふうなことも、やっぱり合わせてやっておくべきことなんだなっていうのを、これを見て改めて思ったというところでございます。
それあれ同じインターロックランサムウェアの別の被害事例でも使われてたってこと？
そうですそうです。
ああなるほどね。
なんでそういうのを使い回しをずっと使それを使い続けててもいけてたってことではあるんでしょうね。
なんかあれだよね、全体的にさ、そのまあ3月から12月という比較的長い期間にかけて、
あ10月ですね、
10月か、比較的長い期間にかけて攻撃をして、まあ半年ぐらいだよね。
うん、
していて、まあ、でもそのさっきの辻さんの説明を聞くと、なんていうかな、いわゆるランサムウェアの攻撃パターンとしては非常に典型的というか、
うんうんうん、
なんか特別すごく手の込んだことをやってるっていう感じでもないし、なんか王道的なパターンっていうかさ、攻撃のシナリオ的なね感じで言うと、まあ、むしろそのなんでこんなゆっくりやってんだろうっていうぐらいな感じではあるから、
うん、
防御する側からすると、なんかいろいろね、止められたところとか、気づけた部分っていうのがいっぱいあるなっていう、まあ、あの結果論だけどね、結果論だけど、後付けで見れば、まあなんかちょっとそういうところが目につくなっていう感じだし、まあ、なんでそれがそのできなかったのかっていうのはね、いろいろ、この組織、被害組織ももちろん、いろいろ見直してるとは思うけど、横から見ている僕らもさ、これだったら止められるよね、気づけるよねっていうふうに。
うん、
なんなきゃいけないよね。まあでも現実問題はこういうそのよくあるパターンだし、通信先も使い回されているにもかかわらず、気づけない、止められないっていうのが現実なんだろうね、多くのところにとってはね。
そうですね、これぐらいのスピード感でも、なんかやっぱランサムの攻撃もなんか入ってからめっちゃ早いとかっていうのよく聞くじゃないですか。
時々あるよね、そういうね、めちゃくちゃ早い時ね、あるよね。
そう、あるけど、まあこういうのもあるっていうのも知ってもらいたいなっていうのもあって。あとはなんかこうどうしてもいろんなレポートでとかキーワードでよく飛び交うから、ランサムは VPN 機器から来んねんみたいな、なんか印象がすごい強いかなと思ってて、世の中の
あれはちょっとミスリードなところあるよね。
そうなんですよね。なんかこう最近ほら脱なんとかって結構みんなすぐ言うじゃないですか、脱 VPN っていうのあるけど、
まあ良くないっていうか分かりやすい反面ちょっとね良くない面もあるよね。
そうなんですよね。なんかその僕とかも、まあ見聞きしたりするようなインシデントの事例とかで見ると、その VPN から入られたんですっていうふうなもの、まあ確かに少なくはないなとは思うんですね。でも、蓋開けてみれば、認証情報がしょぼかったとか、あとなんかこのメンテナンス用のアカウントが、二要素認証オンにそれだけなってませんでしたとかっていうのがあるんですよ。それ別に VPN のせいちゃうやろっていうふうに思ってて、運用の話やんっていうのがあるから、ちょっとなんか VPN やめりゃいいっていう話とはちょっとちゃうねんでっていう風なのもちょっと言いたくて、この VPN 以外からも来ますよっていう話もちょっと紹介したかったっていうのは今日のちょっと思いとしてあります。
そうね、ちょっと攻撃経路として目につきやすいとこばかりにね、みんなの目が向いちゃうっていうのは逆に危険というかね、その隙に攻撃者はさ、みんなが見てないところを狙うに決まってんだから。
そうなんですよ。
そういうちょっとね、うん、隙を見せることにちょっとつながりかねないので、まあ、注意喚起としてね、みんながここを狙われてますよって言って、注目する、対処するって、対処が進むこと自体は悪いことではないんだけど。
もちろんもちろん。まあ、バランスですよね。
そうそう。あんまりそれにばかり固執というか、そこだけやってればいいって逆になっちゃうのは危険だよな。
そう。だからもうちょっとね、最近ウェビナーとかセミナーとか出て、この VPN とかランサムみたいなキーワードが出る話の時には、この話言うようにしててね、なんでもかんでも VPN のせいにすんなよって言うてますけどね、僕は。
そうね。それは確かに。
そうなんで、VPN を守りたいみたいな感じになんかちょっと逆張りしてしまいそうな気持ちにもなってしまうんですけども。 はい。まあ、ちょっと気をつけるとこ、大事なとこってそこだけじゃないよっていうのはね、ちょっと言っていきたいなと思いますね。
そうね。うん、別に VPL だってちゃんと守ろうと思えば守れるからね。
いや、全然 VPL 使ってるところのでランサムにやられてないとこの方が多いわけですからね、結局、多分。
まあ、でもこういう、今回のレポートなんかさ、非常に攻撃の経路とか手段が、すごい詳しく丁寧にまとめられていて。
いや、これすごいですよね、結構ね。ボリュームあるもん。
典型的なその攻撃パターンを学ぶ上では、こういう事例ってのはすごくいいと思うね、なんか。
なんか IOC もきちっとまとめられてるし、あとね、まあよくあるマイターのアタックにマッピングするっていうのもしっかり書かれてるんで、マッピングのなんていうの、こう埋めていくようなやつだけじゃなくて、一つ一つの説明も載せてくれてるじゃないですか、これ。めちゃくちゃ活用できるんじゃないかなと思うので、なんかこう、全然今日僕取り上げてない内容とかもあったりするんで、ちょっとさらっとでもいいんで、どんなこと書いてるかっていうのを、投資で見てもらえると、すごい学びがあるんじゃないかなと思います。
うん。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でね、今日は看護さんいないんですよ。
そうだね、今まで出てきてないもんね。
そうなの。しかもね、さっき看護さんが取り上げてましたけどねって言った時にも返事なかったですからね。
そうね、さすがに気づくわ。
うん、まあ、返事がないんじゃなくて本人がおらんのよ。
そうね。
まあ、来週はなんか帰ってきてくれるみたいですけどね。
そうだね、先週もいなかったし、ちょっと寂しいよね、いないとね。
なんかそういう季節なんですかね、渡り鳥の季節なのかもしれない。暖かいとこに行ってんのかな。
あ、そういうこと。
そう。
はい、帰ってきて。
そう、早く帰ってきてくれよって思うんですけどね。で、まあ、次回の収録で雪積もったら笑うけどな。寒いやん、まだ、つって。はい。じゃあ、そんなこんなで今日のセキュリティのお話はこの二つだったんで、最後に、おすすめのあれを紹介しようかなというふうに思っているんですけれども、今日紹介するのはですね、これっていうわけではないんですが、丸宮って多分皆さんお世話になったんじゃないかな、お世話になってるんじゃないかなと思うんですけども、丸宮のですね、ソフトふりかけシリーズをちょっと今日はおすすめしたい。
おー、丸宮といえばのりたまじゃないですか。
そうなんですが、まあそんなのはね、紹介してもしょうがないかなと思ったんで。
ああ、まあ確かに確かに。
なんか丸宮イコールのりたま、のりたまイコール丸宮みたいなところがあって、もうなんかもうのりたまっていう社名にしてもいいぐらい有名じゃないですか。
そうね。
そんな中でね、一緒にコンビニとかでもよく売ってるシリーズで、このソフトふりかけシリーズっていうのがあるんですよ。
食べたことないかも。
すんごい種類があってですね。結構なんか、まあ、コンビニとかやとそんないっぱいラインナップ置かないんで、一つ二つぐらいしか置いてないんですけど、調べてみたらめちゃめちゃ種類あって、18種類ぐらいあるのかな。
あ、ほんとだ、すげえいっぱいある。
あ、19種類か。多分ね、見たことないやつもあると思うんですよ。で、僕は知人からね、新米とかもらったりすることもあって、で、それで、ご飯炊いて、で、僕料理できないんで、もう晩ご飯、白いご飯とふりかけみたいな日あるんですよ。
ちょっと寂しいな。
寂しいんですけど、もう料理できない、まあ、しないんじゃないですかって言われたらそれまでかもしれないんですけど、でもやっぱりね、ふりかけもどんな親美味しい気に入ってる言うたかって、毎回それは飽きるんですよ。
まあ確かにね、同じものばっかじゃね。
そう。でね、こう、アマゾンで、そのふりかけセットみたいなの調べたんですよ。
ああ、いろんなのがちょっとずつ食べれるみたいなやつ？
そう。で、それで調べたら、この、ソフトふりかけシリーズ。ちなみに僕はこのソフトふりかけシリーズ、ちりめん山椒がめちゃくちゃ好きなんですよ。
おー、美味しそうだね。ほうほう。
で、僕はなんか、この、ソフトふりかけといえば僕、ちりめん山椒ぐらいのイメージやったんですけど、そのセットで見てみたら、めちゃくちゃ種類あるやんって、その時に気づきまして。
ああ、そのセットってやつは何？なんか、何種類もまとめて入ってんの？
うん、僕はね、14種類パックを買いました。
おー、めちゃくちゃいいじゃん、それ。
そうなんですよ。14種類頼んで、で、もうね、12種類ぐらいはもう食べたな。日替わりで。やってみたりとかしてたんですけど。
なんかあれだよね、十何種類ある中で気に入ったやつだけまたリピートしてもいいしね。
そう。意外とね、僕ね、牛カレーよかったな。
え、牛カレーの何？ふりかけなんかあるんだ。へぇ、
う
ん、
だからまあ、なんていうの、しぐれ煮みたいな牛の肉に、そのカレーが、味が染み込んでるって感じかな。どっちかっていうと。ドロッとはしてないですけど、結構美味しくて。あと、そうやな、美味しかったやつはね、まあ、牛肉しぐれも美味しかったしね。豚味噌も美味しかったな。あ、たらこも意外と美味しかったな。柔らかい方がいいなと思いました。なんていうの？この乾燥したふりかけのたらこよりも、 ちょっとしっとりしてるのが、たらこ感あっていいなって思いましたね。
へー。
だからね、ふりかけってね、一つのブランド取ってみても、こんだけ種類あったりするから、なんか自分に合うやつを探してみるっていうのもいいんじゃないかなと思って紹介しました。
おー、奥が深いよな、結構な、ふりかけって言ってもな。
こんなんもあるんやなっていう風なね、思いましたね。
うんうんうん。
ぜひお好みのね、そのふりかけを見つけていただいたり、いやいや、これがおすすめですよっていうのがあったら、あの白いご飯とふりかけ生活をしてる僕にですね、教えていただければと思います。
確かに。まあでも、ふりかけだけでもさ、こう食生活がちょっとなんか華やかになるよな。
なりますよ、やっぱり。そういうなんかみんなの生活にちょっと足すセキュリティっていう存在に僕も、ふりかけのような人材に僕もなりたいなと思ったり、思わなかったり。はい、そんな感じでございます。ということでまた次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバイ。